おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
ちょっと衝撃的な本を読みまして、ステファノ・マンクーゾさん、 NHK 出版から出ております。これ高かった、うん、本の3分の2くらいを今回は3枚に下ろしました、
はい、
残りの3分の1はどうぞお手に取って、これ割とおすすめですね、うん、植物は未来を知っているという本なんでありますね。
はい、
カナさんなんかもそうだと思うけど、植物っていうと自分たちとはまああまり関係のないと言いますか、同じ生物でも、うん、生き物のごとく植物を見ることってないでしょ
う。ただ何にもやってないのに、
うん、
あの玄関の横のミニバラが、
うん、
5月にちゃんと咲いたり、あとアジサイが何にもしてないのに毎年花を咲かせたりするのを見ると、この人たちすごいなと思いますよね。
この人たちだね。
この人たち
だね。君はね、いい感性してる。
そうですか。
俺6月のことだったけど、梅雨だって言う割には、
はい、
さっぱり雨が降らない関東地方、我が家の近所のアジサイの並木道、あるんだよね。そこはね、ものすごい綺麗な色をつけてるわけ。
はい。
ピーカンじゃん、天気は。だから、こいつらもちょっと天気予報のなんかお兄さんとかおじさんたちの言うこと聞きすぎじゃねえか。世の中で枯れてるアジサイぐらい無残なものは。
そうなんですよ。
ないですよね。
もう来年これ咲かないだろうなっていうぐらい枯れてんですよね。
そうそうそう。
でも、ちゃんと咲くんですよ。
そう。
奴ら。
奴ら。で、俺ちょっと仕事で何日か、点々と歩いて夜帰ってくるときに、
はい、
タクシーで帰ってくる、そこの遊歩道を通るんですよ。ふっとそのヘッドライトに照らされたアジサイの小道見るとね、カナさん、不気味なぐらいアジサイが青々と、そのあまりにも色鮮やかなアジサイを見てギクッとしたりなんかして、次の朝雨音で目覚めたりなんかすると、昨日のアジサイは雨待ってたんだ。だからあんな顔色になったんだっていう生き物扱いをしてしまうんですが、なんか植物が生き物に見えてくる瞬間ってのがあるという。そういう時に出くわしたのが、植物は未来を知っているという本なんですよ。まだあなたピンときてないでしょ。いや、俺ね、藤子不二雄先生、漫画大好きでさ、ドラえもんの先生、
はい、
確かタイトルがね、緑の街だったかな。
漫画ですか。
うん、そういう漫画があって、昔読んだんだけど、未だに忘れられないんで、その漫画が。それどういう漫画かっていうと、戦争かなんかで世界が消えた後の街なんだけど、人間が消え、戦争で消えた街に一番最初戻ってきたのが緑なのよ。緑の木々とかつる花の植物が人間のいない町にバーッと咲いてるの。で、そこに生き延びた人間が植物の下とかで寝たりなんかすると、目を覚ますと、その人間の脇に木の実が置いてあって食べると美味しかったりする。どこに行っても木の実とか花の実とか、それから喉が渇くと、鶴を切ると水が出てくる植物にばったり会ったりなんか。その時にその主人公が、植物のやつが意識を持っているっていう。
はい。
彼らもまた、人間が吐く二酸化炭素がないと生きていけないんで、人間を増やすつもりなんだっていう。そうすると、巨大な木から握手を求めるがごとく、鶴が人間の手に巻きつくっていう。それでもう一度初めっから君たちと世界を作ろうっていうところでエンドマークなのよ。そのね、プラント、植物が意識を持って人間が農業を育てたように、植物の方が人間を育てて吐く息を待ちかねるっていう、逆サイドから見た物の見方って面白いな。そのことのバランスが人間という動物の歴史を作ったんだって。この動物の歴史は動物のみではできなかったと。
はい、
そうやって考えていくと、実は案外植物は人間の未来をコントロールする力を持っているのではないかという話題でございますね。この続きまた来週のまな板の上で。